はい、ゴーゴーレの派でございます。いや、はい、本当に大詰めの大詰めですよ。
本当にね、
よかった1点でも取れて勝ち点。
そうなんですよ、
はい、
あのまま負けてしまったらどうしようともみんなが思ったと思うんですけれども、はい、後半にね、1点を入れることができまして、しかもシルビオ・ジュニオール選手、
はい、
久しぶりに、投入されて、
はい、
そして2トップでやりきったという場面だったんですけどね、もう本当に残りの試合が2試合ということで、
はい、
今回のゴーゴーレノファは、
はい、
もうこの1年ねチームを率いてきました。もう本当オフザピッチでもオンザピッチでも率いてきた副キャプテンの前隆之選手にちょっと話を聞いてみようと思いまして、
はい、わかりました、いろんなとこやってきた選
手ですそうなんです、ポジションも含め ね、
ね、
今どんな心境なのかというところを聞いていただきたいと思います、はい、では前隆之選手のインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号15番前隆之です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、シーズンもあっという間。
そうですね、まあ、自分たちちょっと苦しんでるんで、長いようには感じますけど、はい、まだ自分たちは、ね、何も勝ち得てないし、残留争いをまだ戦っている最中なので、まあ、まず本当に次を勝って決めれるように、そういう気持ちで1週間取り組んでるような感じです、
さてじゃあちょっとね前節を振り返ろうかと思いますけれども、
はい、
仙台戦勝ち点1を取りました、
はい、
どのように振り返りますか。
まあ終わっやってみれば勝ち点1が重要だったなっていうふうには感じますけど、まあ、内容的にはひどかったので、まあ、そういうところは悔しいですね。試合終わってからやっぱいろんなことを反省するとまだまだやっぱできると思うし、違った結果を出せたんじゃないかっていうふうに思うので、まあ、反省することが多いかなっていう印象ですね。
その悔しさというのはどういったところにより感じたんでしょう。
まあ、僕らがプレッシャー行くっていうのは相手分かってる中で、相手がその僕らのウィークポイントを結構ついてきた中で、まあ、ピンチも結構あったし試合も支配されてたっていうところはやっぱりどうやってじゃあプレッシャー行くべきなのかっていうのはやっぱ考えなきゃいけないし、まあ、どういうふうに守っていかなきゃっていうのも考えなきゃいけない。そして自分たちが今この状況で必ずポイントを取っていかなきゃいけないっていう状況ではやっぱり先に失点してしまうと追いつくパワーっていうのが相当重要になってくると思うので、そういうところの部分でやっぱり今シーズン通してですけど、まだまだやっぱり自分たちが未熟であることが証明されてしまったので、まあそこはまあもうあとはもう戻れないので、もう次に向けてしっかりポイントを取るためにしっかり準備して反省をしながら修正していきたいなと思います。
特に前半ですかね。
はい、まあ、自分たちが3-5-2とか3-4-3気味で、フォーメーションを組んでいる中、相手4枚で後ろ回してくるサイドバックに対して、かなり低い位置を取ってくるサイドバックに対して誰が行くのかっていうところで、まあ、ウィングバックが行くのがベストなんですけども、やっぱそのズレっていう時間がすごくできてしまうので、それに対してのやっぱりボールホルダーにプレッシャーがやっぱり遅れてしまうので、そこからやっぱりズレが起きて、一人一人のスライドが間に合わずっていうか、ちょっとマークの受け渡し等もあまりできてなかったので、まあ、そのボールにしっかり最初からバチッといくっていう意味では、もうちょっと、まあ、5枚じゃなく4枚気味で守って、まあ、フォーメーション合わせるような戦い方もありなんじゃないかなというふうに思いましたし、まあ、やっぱりそこでサイドバックで起点となってボールを握られると、サイドバックに、ね、時間を与えてしまう、余裕で回避されてしまうので、その時間を与えないためにももうちょっとどちらかのウィングバックを相当高い位置にとって人にバチッと当ててプレッシャーをかけるっていうのも必要だったんじゃないかなって思うし、まあ、そこからのフリックは相手は相当狙ってきたので、まあ、それに対しての対応っていうのもやっぱりズレが起きてしまうとなかなか、まあ、3バックやってたこともあるので、まあ、その難しさも分かる中でやっぱりそれを修正できないっていうのはやっぱり中でやっぱりもうちょっと判断しなきゃいけないし、コミュニケーションも取んなきゃいけないし、まあ、スタッフともコミュニケーション取らなきゃいけないしっていうところではまだまだやっぱり足りないかなってまた痛感させられました、
その中で、まあ、後半はしっかりこうボールが持てるようになる時間というのもあったと思うんですけど、どういった修正を加えながら後半に向かっていたんですか。
まあ、もうちょっと落ち着いてボールを回そうっていうことだったんで、人と人の距離感近くして相手を引き寄せて、まあ、ちょっとずつ良くはなってきたし、まあ、自分が変わってからもそれも出せてたし、で点も取れてたので、まあ、それが前半からできればっていうのがやっぱり まあ、後悔というか、まあ、試合通して反省しなきゃいけないところかなと思います。
なるほど、はい、あの今回は前選手があの中盤で使われたので、本来はあの後ろの選手でセンターバックの選手なんですけどねみたいなことを言うんですよ、ね、はい、実況の方が。いや本来センターバックだったっけってこう、ね、皆さんも、前選手が本来はどこのポジションだったっけっていうのも分かんなくなっちゃっているぐらい、はい、今シーズンは、まあ、本当ねご自身としてはもう今お話にもあったようにあのどこでもっていう話も、ね、はい、気持ちもあるということですけど、非常にこう成長もできた1年だったんじゃないですか。
そうですね、3バックの真ん中もやったし4バックの真ん中もやったし、うん、3の両脇ウィングバックボランチ、まあほぼ後ろの方はやってるんですけど、まあでもそのいろんなポジションでの楽しさとかやりがいとかがやまた別でいろいろあるので、それを楽しみながらその相手の嫌なことをするっていうのがやっぱり楽しいので、それを自分から表現できればいいかなと思います。
あでも本当にサッカーの難しいところっていうのは、その一人でするスポーツではないっていうところが本当に難しいんだろうなっていうのをすごく感じるんですね。見ていてもやっぱりこう自分がこう思っていても周囲がそう共感してくれないとなかなかできなかったりするじゃないですか、はい、でそういう時っていうのは、
まあ、とにかく練習から一人一人のプレースタイルを見て、どういうプレーをする人なのかとか、うん、その性格とか特徴とかっていうのを、うん、まずは自分自身がその他の選手を把握しなきゃいけないし、周りの選手もその自分だったり他の選手とかそういうのも頭に入れながらサッカーやらなきゃいけないので、そこはもうちょっと、まあ、全体通してもうちょっと必要な力かなと思うし、まあ、あとはそのプレー中でコミュニケーションを取れるところと取れないところはあるので、取れるところであればゲーム中に喋るし、それ以外はやっぱアフターの練習終わったりとかそういうところでしっかりとコミュニケーションを取って、まあ、なかなか若手は言いづらい部分はあるかもしれないけど、そこはあのみんな接しやすい感じはあるので、そこはもうちょっと要求してほしいかなと思いますけど、
うん、次はいよいよホームの最終戦ということになります。対戦相手はもう優勝を決めた町田となりますけど、どうでしょう、町田どんな印象を持ってますか。
もうワンシーズン通して戦い方がブレてないし、まあ、アグレッシブにプレッシャー来るし、まあ、結構放り込んでくるっていうかパワー系なので、うん、それに対して自分たちがじゃどうしていくかっていうのは考えなきゃいけないし、その相手の土俵に入れさせないようなサッカーしなきゃいけないし、相手の嫌がることやらなきゃいけないし、まあ優勝した素晴らしいチームではありますけど、まあ今週、まあ、土曜日に先に試合があって、で僕らが日曜日で、また状況はまだ分かんないんですけど、とにかくホーム最後なので勝って、その優勝相手を倒して勝ってホーム戦を終われるようにしっかりといい準備したいなと思います。
そうですね、はい、あのまあ、町田の強さみたいなものっていうのはこう見ててどういう風に感じますか。
まあその一人一人がやっぱ頑張るっていうところだし、うん、でまあ、相手の嫌なところにしっかり走る体を入れる、うん、まあ、そういう細かいところはまあ徹底されてるかなっていう印象はあります、うん、ただ絶対ウィークはあるの で、
そ、 うです、ね、
まあ、それをうまくつければ、うん、自分たちに勝つチャンスは全然あると思うので、それをできるようにホームでみんなとやれるのも最後かもしれないし、
そうですね、
まあ、いい形で終われるように頑張りたいなと思います。
わかりました、はい、ホーム最終戦なので最終戦セレモニーも行われますしね、
はい、
はい、しっかりと勝って笑顔でセレモニーしたいですね。
はい、
はい、わかりました。では、最後になりますけれども、サポーターの皆さんにメッセージをいただいていいですか。
はい、町田戦がホーム最終戦になります、しっかりといい形で終われるように、しっかりといい準備をして戦っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。
一段と、
はい、
受け答えが上手になっているわけです
さすが前選手ですね、まあ、しっかり仙台戦の、まあ、問題だったところもね、振り返ってくれました。勝ち点1は取れたけど、うん、内容は良くはなかったというところもね、はっきりとおっしゃっていました。そこが前選手の良さですよ、
はい、
しっかりと振り返ることができるところですよね。
レノー山口は現在20位で、その下が21位と22位は降格圏内になります、はい、
そうです、
すぐ下の大宮アリージャとの勝ち点差は5ということで、ん5でしょ、
5です、
はい、ということで、まあ、レノハ山口が、引き分けて大宮が勝ちっていうパターン以上だとレノハ大丈夫なんだけど、
そうですね、
それより良ければ、とにかくレノハ勝てばもう
勝てば大丈夫です、はい、
はい、次の対戦が、
FC 町田ゼルビアとのホーム最終戦です、は
い、優勝を決めたチームとなんでもういいんじゃない町田も
そんな
町田としては
やっぱり町田はもうね J1 を決めたので私の予想では、うん、もう次の準備に入ってると思うんですよ、はいはいはい、おそらくね
いろいろ試してきてガチャガチャすると思う、
うん、ガチャガチャしますかねもちろんその2連勝で最後ね、はい、2試合はもちろん2連勝とか3連勝になるのかな、ねはい、町田貯金どうですっけ
貯金3連勝
3連勝してますよね、はい、ちょっと5連勝で、うん終えたいと思いますよ、ね、多分
でもそれはそうね
そうでもやっぱレノファはここでしっかり首位そして優勝したチームをこう叩くことで残り1試合ね
そうそうね、
はい、しっかりとこう締めてもらえたらなと思うので皆さんぜひ応援よろしくお願いします
ただ大宮の相手が2位の清水なんだけど
あそう
あのケツに
ちょっと
おケツに火がついてきた
感じだから清水今勝ち点70ですよね、は
い、ジュビロが69 1しかない
これ清水はもう
清水必死ですよこれ
是が非でも
自動昇格圏内で
ねえしたいから
すごい一方自動昇格圏内で必死一方は降格圏内に入られないことで必死っていう一戦
だとんでもない一戦だ
はいわかりました、はい、次もしっかり応援しましょう
お願いします
ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに